7月14日、7月の第2の聖日です。今日から、新約聖書マルコの福音書1章8節から1章1節から8節までを、題が主の道を備えるという題で御堂筋伝道師にメッセージをお願いいたします。
はい、皆様改めましておはようございます。今日は子ども祝福礼拝ということで、会堂にお一人、そして、母子室にお二人、子どもたちが来ている、あの教会として子どもたちを迎える、教会として子どもたちと一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。今日からずっと私たちね、あの詩編を読んできたんですけど、マルコの福音書に入ります。マルコの福音書というのは、マルコの福音書と思うんですけれども、皆様マルコがどんな人物かご存知でしょうか。誰が書いたか、あの他のマタイ、ルカ、ヨハネを知ってる人でもマルコ実は聖書に出てきます。どこにどんな人かっていうのがサラサラっと答えられる人はかなりの聖書通だと思います。ちゃんと出てくるんですけど、そんな人聖書の中に出てきたかなっていうぐらいのが、あのベテランの信仰者の方であっても、まあ、普通の反応かなと思います。で、そのマルコさんの説明をするために、そうね、マルコっていうとって言って、私なんかまず初めにパッと思い浮かんだのが、あのちびまる子ちゃんでございました。ちびまる子ちゃん知ってる知ってるね、ちびまる子ちゃん、あれまる子って呼ばれてますね。あのちびまる子ちゃんっていうのは昭和50年ぐらいの小学校3年生の女の子の日常を描いた漫画らしいんですね。で、昭和50年の3年生って言うとちょうど私ぐらいなんですよ。だから、あの今の3年生じゃなくって、私が小学校3年の頃だから、あの随分時代が変わってますけど、その頃の日常を描いたのがちびまる子ちゃんで、あそうかと思って、で私が自分の小学校その3年生ぐらいの時のことを思い出して、あいろいろ ああいうことあったな。その時にあのちびまる子ちゃんはまだなかったんですけれども、あのよく見ていたテレビアニメで、ああいうのあったなっていうのが、母を訪ねて三千里っていうのがありました。あの世代の違う方でも聞いたことがある方はいらっしゃるじゃないかなと思うんですけれども、この母を訪ねて三千里っていうのはすごい話だなって思うのが、まず一番そこかって思われるかもしれないけど、これタイトルで中身がわかるんですね。例えば同じぐらいの時期にやったペリーヌ物語とか言うと、どんな話かわかりませんよね。知ってる人はともかく、ペリーヌ物語何なんだ。でも母を訪ねて三千里っていうと、あ、母を訪ねて三千里行ったんだ。三千里ってのはどのぐらいかっていうと、1万2000キロメートルで、もともとそのイタリアにいたマルコっていう少年、これがここがマルコが出てくるんです。マルコっていう少年がお母さんが出稼ぎに行っちゃった。出稼ぎって言っても国内じゃなくて、実はアルゼンチンに行っちゃうんですね。と思うかもしれないけど、その時アルゼンチンはすごくあの経済的に豊かでお金持ちの国だったらしいです。だからイタリアから船に乗ってアルゼンチン、本当に3000里、今調べてみたらだいたい1万2000キロあったんです。そうなんですね。だからマルコっていう少年がお母さんなんか出稼ぎに行ったもんの音信不通になっちゃった、どうしたんだろうって言って探しに行くって言って、お母さん会いに行く、その旅の中でいろんな苦労を重ねて最後はお母さんに会えるっていうのが、あの母を訪ねて三千里の話でした。で、その、 あのスタートの地点がイタリア、ジェノバの港町でございます。そこにマルコという少年がいてという、そんな話でしたね。で、と言ってあのちびまる子ちゃんがこの福音書を書いたわけでも、この母を訪ねて三千里のマルコがこの福音書を書いたわけでももちろんなくって、じゃあこのマルコの福音書のマルコは誰かっていうと、使徒の働きに主に出てきますね。使徒の働きにマルコと呼ばれるヨハネっていう人が出てきます。あの確かめたい方は使徒の働き12章の12節に本当に出てくるかなっていうのを確かめてください。あの別にあそうですかって、あのそれでいいんですけど、この人はまあ ペテロの弟子だから、このマルコ福音書はペテロからいろいろ聞いてマルコが書いた福音書だと言われてます。そしてパウロの協力者だとも言われてます。と言ってもパウロと一回揉めてるんですね。パウロと一緒に伝道に行きました。それこそ地中海を船旅で行ったりしたんですけれども、一回あるところでちょっともう私は帰るって言って帰っちゃった。もともとエルサレムの人です。で、次の旅行の時にバルナバさん、マルコのいとこらしいです。バルナバさんって人が、あ、マルコも連れて行こうって言ったら、パウロは怒ったんです。そんな伝道旅行の途中で帰るような人は連れて行くべきではない。というふうにパウロは多分腹が立ったんでしょうね。そんな根性なしとかって思ったのかもしれません。でも、この話このままで終わりません。先ほども言いました。パウロの協力者と考えられているマルコ。その後、またパウロに付き従い、最後はローマで獄に入った、牢屋に入ったパウロのにも仕えていたようです。ですので、本当に、ああ、信仰を貫き通した人なんだなと思います。そのマルコが、最後、パウロの牢にまで付き従っていた。ローマに行ったんです。イタリアに行ったんです。ローマの読者のために書いた福音書、福音書4つありますね。マタイ、バルコ、ルカ、ヨハネ、その4つの中で一番最初に書かれたんじゃないかと言われています。ローマの読者のために、それがマルコの福音書です。ペテロから聞いたあれこれを一生懸命早くみんなに伝えなければっていうのが当たり前なんですけど、マルコが活躍した時代まだ新約聖書なかったんです。旧約聖書だけでイエス様のことを書いたものがなかった。みんなに伝えたい、そういう一心で書いたのがマルコ福音書です。さあ、これからしばらくの間このマルコ福音書を皆さんで読んでいくんですけれども、どんな話が出てくるのか、ちょっと私ワクワクドキドキしています。今日はその初めの1節から8節までを読んでみましょう。今日は子ども祝福礼拝ということもありますので、そのことも覚えながら新鮮な気持ちで聖書に向かえたらと思います。短くお祈りをします。愛する天のお父様、今日のこの礼拝をありがとうございます。この会堂に今3人の子どもたちも迎えています。主よ、子どもたちがこの教会に与えられていることを感謝します。イエス様、私たちがあなたのことを子どもたちと一緒に見つめていけるようにどうぞ助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。さて、マルコの福音書一章一節、神の子イエス・キリストの福音の始め。これはベテランクリスチャンであればあるほどささっと読み流してしまうんじゃないかなと思います。ものすごい大事な情報がいっぱいここは実は詰まっているんですが、私たち神の子、いや当たり前でしょうって思っちゃいます。イエス・キリスト、何か引っかかるとこありますか？福音の始め、さらっと読んでしまいますが、さっき私母を訪ねて三千里の話をした時に、母を訪ねて三千里って聞くだけで話の内容分かりますよねって言いましたね。これがまさにそうなんです。マルコの福音書は何のことを書いてあるか。神の子イエス・キリストの福音の始め。で、今の日本人にとっては神の子っていうのは大した意味を持たないかもしれません。でもこの当時の人たちにとってはこれはいわゆる爆弾発言です。なんでかっていうと、さっきローマの人たちに、ローマの読者に向けて書かれたと言いました。もともとマルコはエルサレムの人だったって言いました。まだ書かれた頃はユダヤ教とキリスト教がまだそんなにバキッと分かれてなかった頃かもしれません。その時に神の子って書くことの危険性というか、ある人たちに正面切って喧嘩を売ってるようなもんなんですね。どういうことか。日本でも戦争中に天皇を荒人神と呼んで崇拝しておりました。天皇陛下が神様だから粗末に扱ったりしたらえらいことになる、天罰が当たるとかそういう話じゃなくて、周りからの圧力がすごいんですね。 人に変なこと言ったらどうされるかわからない、もう当時でしたらそれこそ殴られたり逮捕したりっていう、そういう時代だったそうです。私ももちろん生きてないからわかりませんが、でもユダヤ人にとって当時神様っていうのはもう本当に冒涜してはいけない。最後あのイエス様が十字架にかかられる前に聞かれる時に、お前は本当に神の子なのか言ってみろって言った時に、私はそれです、私は神様の子供ですって言った時に、大祭司がもう衣を引き裂いて、ああなんていうことだ、こんな冒涜をっていうぐらい の大罪でございますです。そしてもう一つ、ローマの読者って言いました。ローマにはローマ皇帝というのがいました。でローマ皇帝はどんな人かっていうと、さっき天皇が荒人神ですよって言ったとように、大体いろんな国の昔の支配者はみんなそうです。皇帝とか王様ってのは神の子供って言ってました。ローマ皇帝も神の子供だって言ってたんですね。その権力者に、喧嘩を売るようなものです、神の子イエス・キリストっていうことは。でもマルコの福音書は一番初めにイエス様は神の子なんだっていうことをはっきりと宣言します。そして次、イエス・キリストです。これ皆さんご存知だと思います。私は例えば溝内美和子って言います。だから皆さんパッと聞いた人はイエス・キリストってのは、溝内美和子みたいな、外国だからもしかしたら美和子溝内みたいな名前なのかなと思いますけど、キリストさんちのイエスさんではありません。キリストってのは称号です。私がここの教会で、例えばここに出てるように溝内美和子伝道師って呼んでいただいているように、岸田首相とかもありますけど、その称号をつけて、イエス様は、イエスはキリストなんだよ。キリストって何ですか？メシア、油注がれた方、救い主、いろんな言い方がありますけれども、イエス様はただのイエスじゃないんだよ、キリストなんだよって言ってるんですね。神の子イエス・キリストの福音の始め、福音って何ですか？良い知らせ。良い知らせってどんな良い知らせですか？うまくまとめてある文章があったのでちょっと読んでみます。イエス・キリストによる救いが完成される、神の国の到来を告げる良い知らせ。救いが完成されるってのはどういうことか。結局十字架によって救いが完成されました。そのことです。神の国が来ましたよ。イエス様が十字架にかかったことで神の国が本当に来たんです。私たちの罪が全て許されるんです。そういう良い知らせです。まずマルコは 一節でそれを宣言します。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。あれ、一節でイエス・キリストの福音の始めって言ったんですけど、イエス様実は今日は聖書の中に出てきません。厳密に言ったら出てくるんですけれども、今日は洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネのお話です。面白いですね。そのイエス様の主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと預言者イザヤの書に書いてある、その道備えのヨハネの物語です。ちょっと考えてみてください。全知全能で何でもできるはずの神様に、どうして道を備えてあげる必要があるんでしょうか。いや、神様どうぞ一人でお進みくださいって言っちゃダメなんでしょうか。答えは、神の国というのは神様だけで完結しないということです。神の国は私たち人が参加して初めて神の国になる。神様はそれを望んでおられるんです。そして人が参加する、どういうふうに参加するか。お客様で神様の国に呼ばれて、はい、あなたはここに座ってなさい、はいってちょこんと座ってる。いや、そういう参加の仕方じゃありません。私たちはそれぞれ使命を与えられて、そこで働くんです。いろんな働きがあります。でも私たちは神様と共に働くんです。それが聖書の最初から最後までを貫く神様の姿勢です。 本当は神の国は人と神様のです。あの牧師がよくおっしゃいますね、コラボレーションって一緒に働いて完成する。でも人には罪があるからそれができませんでした。だからイエス様が来られたのです。福音って良い知らせです。皆さんは良い知らせを聞いてうわーってなった時がありますか？あのもうずいぶん前の話なんですけど、私がある学校に合格した時、もうダメだわ私って言ってたんだけど、その昔ですからね、公衆電話でジリジリっとして、お母さん合格してよって言った時、母がうわーって、なんか私おかしくなりそうだったわみたいなこと後で言ったんだけど、皆さんもそのようななんか嬉しい知らせを聞いた時にうわーってなっちゃったことあるかもしれませんね。本当は福音ってのはそのぐらい嬉しい知らせなんです。で、先ほども言いましたけど、この一節でもそうなんですけれども、ベテランクリスチャンであればあるほどこの一節を読んでも、うん、特別なことを書いてないなってちょっと思っちゃうかもしれません。でも本当はこの一節がこういうことなんですね。そしてその道備えをするためにバプテスマのヨハネが来ました。ヨハネは4節、その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れて罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。面白いですね。これ神の民なんです。神を知ってる人が悔い改めのバプテスマを受ける。これ洗礼とちゃんと訳してないところがいいなと思います。バプテスマっていうのは浸すっていう言葉から派生した、宗教儀式のことを言います。今でも私たちは洗礼って言ったりバプテスマって言ったりしますけれども、ヨハネのバプテスマは罪の許しのための悔い改めのバプテスマ。ヨハネの時代、そうですね、旧約の物語が一旦収まってしばらくなんかすごいっていうことがなくなって、人々はイエス様ではないですね、まだ神様を信じてはいるけれども、本当にメシアは来るんだろうか、本当に私たち神の民としての栄光を受けられるんだろうか、ちょっともうよく分かんなくなってた時代かもしれません。やっぱり日々ぶれていく。その時にヨハネが荒野に現れて罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。みんなが来たんです。皆さん、罪の許しのための悔い改めっていう言葉どう聞こえますか？なんかね、日本語で悔い改めっていうとね、下を向かなきゃいけないイメージないですか？なんか誰かに怒られたりなんかして、悔い改めっていうのは本当はでも下を向くイメージではなくって、神様の方を向く、ですから上を向く、天を向くことなんですね。他の あの問題とか、私こんなことしちゃったとか、そういうこういうものに集中するとか、下を向くことではなく天を向く、神様を見る、許してください、あなたってそんな素晴らしい方なんです、それを言っていた。私たちは今キリスト教会で受けるバプテスマは、洗礼は、罪の許しにとどまらずキリストの救いに預かり、聖霊を受けて新しく生まれ、キリストの体なる教会に連なる導入となる宗教儀式です。でもその前に、イエス様が現れる前に、ヨハネが罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。その辺一帯の人たちがそこに来た、受けた。6節、ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。これって何の意味があるんでしょう？皆さんは、例えば今私が全然関係ない話するように聞こえるかもしれないですけど、ちょっと想像してください。赤い服を着て赤い帽子をかぶって、白いひげを生やして、白い大きな袋を持ってきるおじいさんっていうと、多くの人が、それサンタクロースだよねって思いますよね。言う前に、そういうふうにこの当時の人に、ラクダの毛で折ったものを着て腰に革の帯を締めって言った時に、 思い浮かぶ人物がいたんです。それ預言者エリアじゃん。このヨハネは預言者エリアと、もう細かいことはちょっとごめんなさい、省略させてください。いろんな意味でヨハネこそが預言者エリアじゃんって言われる人です。ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て腰に革の帯を締め、ああこの格好はってみんながここでピンとくる、そういう説です。そして7節、彼は述べ伝えていった、私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。先ほど申しました、今キリスト教会で授ける洗礼は水の洗礼ですが、それだけにとどまりません。イエス様によって私たちが聖霊に満たされる、浸される、そのような洗礼になっています。ヨハネはだからイエス様のことを知っていました。でもそれがイエス様だ、ナザレのイエスだとまでは知らなかったのかもしれません。こういうふうに述べ伝えました。実は他の福音書ではヨハネについてもっと詳しく語られています。でもマルコは非常にいつも手短にタイトにこういうことを語ります。なぜかというと、本当に伝えたいこと、イエス様のことに多分注力したかった、力を注ぎたかったからでしょうね。すごくヨハネのこと短くしか書いてません。このヨハネは誰か、主の前に道を備える人です。この世がイエス・キリストを迎える前にその備えとして使わされた人です。一箇所だけ別の箇所を開きたいと思います。マラキ書の、マラキ書ってわかりますか？マタイの福音書のすぐ手前にあるのがマラキ書です。旧約の一番最後にある書です。マラキ書の3章の1節、先ほどはイザヤ書に書いてあるって言いましたけど、マラキ書の3章1節にこのようなことが書いてあります。見よ、私は私の使者を使わす、彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が見よ来ていると万軍の主は仰せられる。イエス様が来てくださる前に使者が来る。でも2節に、誰がこの方の来られる日に耐えられようって書いてあるんですね。イエス様が来られる、嬉しいって私たちは思うんですけれども、誰が耐えられよう。イエス様は神です。清い方です。裁き主です。私たちの罪がそのままだったら私たちをも滅ぼしかねない。ですからこの日は喜ばしいと思う人と恐怖だと思われる人に分かれます。そして主を信じる人はすでに恐怖ではなくて喜びです。4章に飛びます。そのマラキ書の、見よその日が来る、かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。来ようとしているその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は仰せられる。そのような恐ろしい日が来る。でも2節、しかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、これがイエス様を指すと言われています。義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。私たちにはイエス様が来てくださる。その前に使者が使わされる。5節、見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。私たちが罪を悔い改めて神様の方に向いて、神様を、イエス様を喜んで迎えるために使わされたのがヨハネでした。ところで今日の言葉、修法に載ってございますが、1章3節、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ とございます。道を備えるとは何でしょうか。道を備えるとは言ってもヨハネが道路工事をしてたとは皆様はお考えにならないですよね。ツルハシとかブルドーザーで道路工事をしてた、いやいやそんなこと考える人はいないと思います。じゃあ実際何をしていたか、まあ今4節から8節に書いてある通りのことをしていたんですけれども、言い換えるとみんながイエス様を迎えられるように心の準備をさせていたんです。日本の信仰者の皆様は他の誰かに福音イエス様をお伝えになったことがありますでしょうか。その時に躊躇なさった覚えはないでしょうか。喜びに満ちてね、みんな聞いてイエス様がって救い主なんだよ、私たちの罪のために十字架にかかってくださったんだよっていう、もう喜びいっぱいに迷いなく躊躇なく私は伝えられますよっていう方は本当に幸いな方だと思います。多くの方は躊躇されます。あれこれ言ってちょっとどうかな、関係悪くならないかな、嫌われないかな、怒られないかな、嫌がられないかな、そういう思いをされた方も少なくないと思います。でも思い出してください。皆様お一人お一人自分が聞いた時はどうだったでしょうか。もちろんイエス様から直接お声がかかったという方が、まあ、広い世界にはねそういう方もたくさんいらっしゃるんです。でも多くの場合は皆さんに声をかけた人がいらっしゃいませんか。いろんな形があったと思います。まあ、本で見たとかそういう方もいらっしゃったかもしれませんけれども、初めてそういうことを言っていただいたときに皆さんはどういう反応をなさったでしょうか。あ、信じます、教会に行きますっておっしゃったでしょうか。あ、結構ですとか間に合ってますとかね、中にはちょっとって感じの態度を取った方もいらっしゃるかもしれません。でも皆さんが今ここにいてこの話を聞いてらっしゃる、イエス様を信じてらっしゃる、イエス様の恵みの中にいらっしゃる、その奇跡と事実を思い起こしてください。キリスト教会はその誕生から今まで自動的にクリスチャンの親から生まれた子供はもうクリスチャンですというそのやり方をしてきませんでした。幼児洗礼とかそういうのがあったとしても、その子が大きくなった時にもう一度自分の意思でクリスチャンになりますかっていう、イエス様を信じますか、それを確かめることを大事にしてまいりました。一人の信仰者の前には必ずと言っていいほど道を備えた人がいます。今日皆さんにお伝えしたいのは、どうぞ皆さんその人になってください。今日は子ども祝福礼拝です。街道にも子どもたちがいます。でもそれ以外にも皆さんの心の中にたくさんの子どもたちがいらっしゃると思います。その子どもたちにどうぞ道を備えてあげてください。イエス様がどんな方か。で、章には白き糸のごとしと言います。子どもたちの心っていろいろに染まります。そして皆様は孟母三遷の教えとかっていうのも聞いたことがあると思います。孟母三遷の教えっていうのは昔の有名な孟子っていう人がいました。それが、その彼がまだちっちゃかった頃に墓場のお墓のそばに住んでたらしいんですね。そしたらお墓があるからお葬式ごっこばっかりして遊ぶらしいんですね。子供が、お母さんこれはいけないと思って次は市場に引っ越した。そしたら今度は商売人のうまいやり方を真似てうまい商売人ごっこをして遊ぶ。それはやっぱりいけないと思ってお母さんはもう一回今度は学校のそばに引っ越した。そしたら少年孟子は礼節を重んじ学校ごっこをして遊ぶようになったという孟母三遷の教えですけれども、まあ別に皆さんは引っ越しまでされなくてもいいかもしれませんけれども、現代子どもたちに小さい時からいろんな情報が流れていきます。メディアでアニメやゲームやその世界観や価値観が入り込んできます。一見いいように見える中にも危険なものがたくさんあります。全部が悪いとは言いません。でも今の子どもたちは本当にそういう情報の中にさらされています。どうぞイエス様への道を備えてあげてください。イエス様を教えてあげてください。 この世界は、この世界をすべて作られた神様がいらっしゃること、その神様は私たちを、あなたを愛してるってこと、神の御子であるイエス様が私たちのためにこの世に生まれてくださったこと、難しいことが分かる年になると、そのイエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださったこと、その生き様、私たちはどう生きるべきなのか、そしていつかこの世を去った時にどこへ行くのか、愛する神様が私たちを迎えてくださる、そういうことを子供たちに伝えてあげてください。それが私たちにとって道を備えるということです。そして今いろんな言葉で言いました。子供さんたちには伝わる言葉があると思います。でもその何を伝えるんですかっていうのは、一章一節、神の子イエス・キリストの福音、それを伝えてあげられたらなと思います。実は大人になってもそのことを受け取れないままに本当に闇の中で苦しんでいる人たちがたくさんいらっしゃいます。子どもたちだけではなく大人の方にも道を備えてあげてください。自分が、その人が神様の目に高価で尊い存在だということを教えてあげてください。いつかその人自身がイエス様としっかりとつながれる、そういう日も来るでしょう。その日を信じて道を備えることができたら、私たち自身が本当に幸せだと思います。今日の言葉をもう一度読みます。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。これはヨハネが体現した主からの証明です、使命です。でもこの同じ使命が私たちにも与えられています。子供たちに、そして子供じゃない神様の子供たちに、この道を備えてまいりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたは道であり、真理であり、命であります。そのあなたの前に道を備える役割をあなたは私たちに委ねてくださいました。どうぞ神様、私たちの中の恐れを取り去ってください。私たちの中の不安を取り去ってください。そしてあなたを多くの人に紹介できるようにしてください。子どもたちに紹介できるようにしてください。知恵をください。言葉を与えてください。そしてあなたを知る喜び、あなたに愛される喜びにみんなが気づけるように、神様、この教会に今来ている子どもたちを感謝します。今この言葉を聞いていて、その方の心に思い浮かぶ子どもたちを感謝します。その子どもたちをあなたが豊かに祝福してくださいますように、その子の上にあなたが大きな御業を成してくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。